バンクーバーのエンジニアへようこそ。このポッドキャストは日本時間で毎週火曜日に更新される北米圏のテク業界やキャリア、ライフスタイルなどについてお届けしている番組です。番組をお届けするのはサンフランシスコのスタートアップで CTO を務めるユウヤと、エンジニアの海外進出をサポートする企業フロック代表のセナでお送りしております。はい、じゃあよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、
はい、というわけで今日もあの他力本願誰かの力で番組を回していこうのコーナー
コーナーなんだもん。
コーナーではないけど、はい、まあ回ということで今日もゲストですかね、
はい、
先生。
はい、そうです。実は、はい、彼は一番出てもらってますね。はい、
あのその方。マジですごいね、はい、超大物ゲストじゃん。やっぱ、
は
い、
そして実は、はい、もう1年前だ。
え、最後だったの？
はい、そうです。
そやん、マジっすか。
はい、でその時はその方が、はい、バンクーバーに遊びに来てくれた時ですね。
あ、1年経つんだ。そうだ、あれ1年経つのか。飲み屋行ってね、なんか遅くまで飲んでバーバーしてっていう、はい、まあそんなこと言ってるとね、誰のことか分からへんので、まあ、その時もね、はい、リクルーティング周りの話とかをちょっと一緒にさせていただいたかなっていうふうに覚えていますが、はい、まあ知ってる方も多いと思いますけど、今日も来ていただきましたと。下田区先生です、はい、よろしくお願いします。
おー、ラフな下田
です。そうか、ラフな下田区です。
久しぶりっす
ね。お久しぶりだと思ってなかったけど、1年経つのか、あれからも
知らない間に大島さんが髪ボーボーに伸びちゃってるから、ちょっとびっくりしましたよ。
いや、今もうロン毛でパーマよ、しかも。
最初会った時に下田区さんみたいな感じですよ。
そうね、そうだ、
そうだ。なんで下田区さん逆転しちゃってんだ。
逆転した。
スポーツ狩りまで行こうかな、もう。
あ、いいね、その時は。
短いブームなんですか
今はね、ちょっと。
あ、なるほど、なるほど。
お父さんムーブ、逆に撮ってます。
はい、素晴らしい。まあ、というわけで、
お久しぶりです。
お久しぶりです、はい。今日ね、呼ぼうかって話出してもらったのは、確か俺からだったかな。はい、なんかのさ、記事でね、やっぱり今、なんかエンジニア界隈も、やっぱりチャット GPT とか、うん、ジェネレティブ AI とか、まあ、そういった文脈で、今後どういうふうに業界動くかねって話して、このポッドキャストでも何回かしたことあるかなって思うんですけど、
はい、
そういや、まあ、リクルーティング界隈ってどうなのかねっていうのを記事で一緒にね、大島さんとも見て、あ、はいはい、これちょっと AI 界隈がこんだけ熱くなってきていて、テックリクルーティングとかの文脈だと今どうなってんのかねっていうのを大島さん、じゃあ私もたくさんに聞いてみようぜっていうことで、うん、今日呼ばしてもらったと。
はい、あざす。答えられるんですか ね、これね。
いけんじゃない、まあまあ、でもまあすごいね、さすがだねって思ったのが、この話をしようっていう風に言うたら、下田区先生が今日ね話せるかもしれへん話題しやっていう風に送ってきていただいて
はい、
読んだ大島さん、これすごいね。
読みました、読みました。すごい、もうモリモリだなと思って
モリモリだから。
もでもみんな見たら分かるでしょ、これ誰が作ってると思いますこれ。
あの人か
あ、騙されたぞ、
騙されたぞいやいや、まあまあそれはね、でもあるんじゃない、やっぱみんな使うでしょ、まあ、俺も使う、まあ、
種を与えればね、作ってくれるからね。
そうそうそ う, そう
でも種を与えて、いいね、ね、下田区さん的にはこの6個の話題っていうのを見て、あ、これはどれも話題にあげなくちゃなって思ったってことでしょ。
いや、そう、面白いなとは思いましたけどね。確かに、ね、確かにみたいな。
そう、ね、ちょっとまあ、間違いない。だから、まあちょっとどれ、全部話すかさておき、ね、どんな話題を今日話題としてシェアできるのかっていう部分を6個ね、一応とりあえず上げていくと。
あ、その前に、ちょっと私、下田区さんの自己紹介。
忘れてた。
久しぶりに。
何者か分からない方もいると思うので
。あ、
続きは、続きはウェブで的な、前回のこのポッドキャスト聞いてください的な、そんなんじゃなくて。
いや、めんどくせえよ。じゃあ、1分で1分でほら。
1分長、長いっすね。
じゃあ15秒で。
はい。誰ですか？
じゃあ、はい、ラフな下田区と申します。お二人にはずっとお世話になってますけど、うん、ロサンゼルス、アメリカのロサンゼルスに今住んでて、主にまあ HR のコンサルティングとか、うん、それから、うん、エンジニアとかね、デザイナーとか、そういうスタートアップ系の人の人材紹介とかをやらせてもらってます。うん、はい、こんな感じにしときましょう。
はい、ありがとうございます。まあ、このポッドキャストだとね、そうそう、なんか、もう当たり前のように思ってしまっていたから、すっ飛ばしちゃったけど、確かに分からん人は俺はな。
そうですね、なんか久しぶりすぎるし。
エンジニア、デザイナーとかのリクルーティング、まあ、テック界隈のリクルーティングといえば、下田区さんみたいな、担当みたいな感じですよね、
僕は。そうね、
面白いですね、そこのポジションね。
はい、ね、まあ、逆に言うと、俺、下田区さん以外のそういう知り合いおらへんから、聞くとしたら、この窓口しかないんやけど。
いや、何気にこう、会話のこの話題に導入してくるんですけど、そういう人あんまいないですよね、多分ね。
いないね。
少ないなと思ってて、そうそう。なので、今日はその、ね、JAI とか、 AI の話とかするじゃないですか、うんうん、でそれがこうリクルーティングとか人事とかそういうのにどう影響していくのかみたいなところ多分気にされてると思うし、エンジニアがそれにじゃどう関わるのかみたいな ね話が多分したいとこだと思うんですけど、そういうやってる人ね多分いるのはいるんですけど、
多分日本人
だと超少ないと思います、
ね、まあやっぱりテックも含めリクルーティングも含め、まあホワイトカラーと名の付くやっぱり職種のいろんなところが今ジェネレティブ AI でやったりチャット GPT とどう付き合うかみたいなね話はあると思うけど、日本で多分リクルーティング会は俺も見たことなくて、でこの間ね一緒にシェアした記事もやっぱあれも英語やったし、そうなのでちょっといろいろと下拓さんの見解っていうのをね、アメリカ住んでるっていう意味でもあるだろうからちょっと聞いてみたいなっていうふうに思うんですが、まあそこもじゃあ踏まえて今日ちょっと話題として下拓さんがピックアップしてきてくれた、まあ、6つをねちょっとだけ、まあ、どういう項目かって見ていくと、
はい、
1つ目が、まあ、これよくある話よね、 AI 採用ソフトウェア、AI を活用したやっぱり採用のなんか効率化とかを多分測るソフトウェア多分出てきてるのか知らへんけど、ちょっとこの辺も聞いてみたいと。
い
で、あとはまあバーチャル採用ね、これチャット GPT が面接する時代が来るのかっていうい
い
っ、ね、そういう話でしょ多分。
そういう話ですよ ね、
はいはい、っていうところで、まあこれが果たしてどのくらい企業にとって利になるものなのかっていうところ、あと次も俺気になるね、ギグエコノミー、そうもう 長期就労をさせてる必要性がなくなってきて、やっぱり短期就労者をどんどん入れていこうっていう動きって、うん、これが進むと起こってくるんじゃないかってね言われてるし、
うん
まあ、最終的にはもうみんなやることなくなるから、もうベーシックインカムとかでなんとかするのかみたいなね話とかも含めて、多分ここには通ずる部分出てくるかなと思うので、ちょっとここは
ギグってどういう意味ですか。
ギグはね、元々の意味は多分あれですよ、バンドっすよね、バンドでギグするとか、そういう意味じゃないのかな、
そういうギグか、あれって。
はい、僕はそう感じてて、要は、まあ、なんかこう、セッションする、なんかこう、音楽やろうとするときにギグ使う、ギグるっていうと思うんですけど、それの、まあ、コミュニティ、エコノミーって感じですかね。
単純にギグワーカーイコール短期労働者ってイメージだと思ってた。
あ、そっかそっか。僕はなんかね、そのイメージがすごくジャズっぽいなっていうイメージがあって。
なるほどね。じゃあそのプロジェクトだけで例えば関わるみたいな、
そうそうそうそう
イメージだよね。
オンデマンドみたいなイメージですか。
うん、そう。
それこそデブショップみたいな。
あ、そうそうそうそうそう。
デブショップ。
どっちかっていうと、そうですね。デブショップ。
なるほど。
フリーランスもギグエコノミー近いと思うんですけど。
そうだね。
ギルドとかも同じ意味で使う。
ああ、確かに確かに。
はいはいはい。
そう。というまあ、はい、ギグエコノミーと企業とのやっぱり関わり方っていうのが、このまあ AI がね発達することによってどう進化するのかみたいな話と、あとはやっぱりダイバーシティとインクルージョンの重要性と危険性と、ダイバーシティ関連は俺も喋れること実はいろいろあるんですよ、カナダ系の採用とかでね、
うん、そっかそっか、うん、
そうそう、なのでここはちょっと僕も気になるなっていうところ、ただ AI がどうちゃらっていう部分は俺はちょっとあんまりイメージはつかないので、ちょっと下田さんとも議論したいなって思うところ、うん、
そうですね、ちょっとくじゃさぶと、これは AI 使ったことによる弊害というか、うん、AI をまあこういうの使って AI 使ってダイバーシティとかもっとインクルージョンを進めていこうという文脈もあるんですけど、逆に言うと、うんうん、AI 使ってこういうことやっていくとこれらがなくなっていくよねみたいな話もあるんですよ。
あー、なるほど。なんか優秀な人だけで固まっていったら結局偏るやんみたいな。
そうそうそう。あとでちょっと話すよと思うんですけど、はいはい、人種とか肌の色とか、うんうんうん、そういうの固まっちゃうよねどうしてもみたいな。
そうよね、
まあ、統計とかでね、
そうそうそうそう、
使うとねってことですね、
はい、いや面白い、これはちょっと俺もいろいろむっちゃ興味あるんで、でまあそのままいくと次が、うん、AI 台頭によるソフトウェアスキル、ソフトスキルの重要性、まあまあ機械がやっぱり台頭してくることによってコミュ力だったりソフトスキルっていう部分が今後重要視するよねっていう、まあゲッスルと多分そんなもんかなって思うんですけど、
うんうん、
そうここもちょっとじゃあ、はい、AI によってっていう部分でどう影響するのかはちょっと気になる、うん、で次は結構、まあ、今も進んでるとこだよね、採用時の給与の透明性っていう部分が今後変わるんちゃうかって、まあね、ほんと透明なとこはすでにもう給与テーブルとかバンバン公開してるし、そうそう、まあそうでもないところはいまだにそうでもないしっていうところで、これがじゃあ、まあ、AI っていうのが出てくることによってより明確になるのかっていうところね、話をちょっと聞いてみたいという6つなんですけど、まあちょっと全部話すとね、さっきも言ったけど、まあ、膨大な量になるやろうから、どうした、どうだった、大島先生的にはこれなんかどれが一番気になったとかあったんですか。
いやすごい全部話せる内容ですよね、面白いですよね、なんか全部興味深いなと思ったけど、まあ僕はやっぱそのギグエコノミーとかは分かりやすい かなとは思いましたね。
うん、
そうね。まあでもとりあえず多分全このポッドキャスト聞いてて全リクルーター、うん、全採用される側が気になる部分って多分1と3と4とあと6かな、まあ5もそうか、うん、多分そういうイメージかなと思うけど、うん、下田さん的には逆に、
はいはい、
もしもこれでなんか俺らみたいなエンジニアタイプとか、まあ、エンジニア側の人間が気にしなくっちゃいけないランキングみたいなのつけるんやったら、
うん、
関係というかね、これから俺らの採用される側のこう意識として関わることが多そうなランキングとしては、はいはいはい、なんかまあ結局どれも喋ってね意味あると思うんだけど、なんかどれが一番重要とかある？
ここで言うと、一番に挙げてたその AI 採用ソフトウェアの進化、
うん、というのは
結構大事なところかなと思います。
まあ、なるほど。
であとは話してみたいのは5番みたいなところで、
ソフトスキルか。
AI が台頭してきて、はいはい、その人自身のソフトスキルの重要
性。はいはいはい。
なるほどね。
まあ、ここら辺は結構重要かなと、個人的には思います。はい、
素晴らしい。じゃあ、1と5じゃ、中心的にまずは生きていきたいんですけど、ね、うん、大島さんもだって今、ステージ的にはさ、やっぱりこう、スタートアップ、今、アメリカの方で、まあ、北米か。の方で起こして、はい、西海岸でね、サンフランシスコで起こしてっていう部分で、採用っていうステージが多分あと1年後なのか2年後なのか、本格的に来るとしたら多分その辺なのかなって気が。
あ、実際今もうしてます。
あ、してるのか。
そ
うか、
そ
う
か、
そ
うか。
まあ、フルタイムじゃないですけども、うんうん、パートタイムの方はもう採用も活動もしてますし、実際に採用もしてます。はい、
なるほどなるほど。じゃあもう結構ね、今すぐにじゃあもしかしたら関わることがある分野かなっていうふうには思うので、はい、いきなりちょっとじゃあ1番目からいければなと思うんですけど、そう、 AI が採用ソフトウェアとしてどれだけ今活用されているのか、今なのか、まあ、それかそもこれから来るのかっていう部分だと、下田さん界隈っていう部分だったらどうなんですか。実際こういう事例があるよとかってあるんですか。
ね、めちゃくちゃ、関わってるところでいくと、多分これ聞いてる皆さんが、うんうん、関わってるところでいくと、まず、リンクトインですね。
ああ、うん、そうね。
これもう、瀬名さんも、大島さんも、僕も当然そうですけど、はい、登録してるじゃないですか。ソーシャルとして使ってもいるし、うん、かつ、まあ、転職活動のレジュメとしても使ってるっていうプロダクトの一つだと思ってて、で、今度企業側はじゃあどうかっていうと、人事とか採用の担当、もしくはその VPOE だったりとか CTO が、まあ、自社、その新しいエンジニア見つけたり、まあ、ハイレイヤーの人探したりとかするときに使うツール、サイトですよね。
そうですね。
はい、リンクトイン知らないっていう人は、ちょっとリンクトインググって。
うん、それはちょっと、ちょっと、
さすがにないか。さすがにないか。よしよし。
さすがにない。
それだったら嬉しいですね。はい。で、まあ、リンクトインで、出てきたその Gen AI の使い方。あ、それより、まず最初に、めっちゃ、重要なことがあって、まずリンクトインって、今どこの会社が持ってるか知ってますか、お二人。
リンクトイン？マイクロソフト。
お、そうそう、そうなんですよ。もう多分10年以上僕触れ合ってるメディアで、まあリクルーターとか人事界隈してたら、このメディアっていうか、このソーシャル知らないっていう人いないと思うんですけど、
そうですね。
まあそういう一つのツールですと。で、今はもうリクルーティングだけじゃなく、セールスにも使われるし、アメリカだと自分たちのプロダクトをアピールしたりとかするのに、B2B だと使わざるを得ない。
そうよね。
ツールの一つですと。はい、で、これが今どこが持ってるかっていうのは結構重要です。マイクロソフトが持ってますってことですね。
うん、
で、じゃあマイクロソフト持ってて今すごい重要なのって何でしたっけって話に次なってるんですけど。
おっと。
なるほど。もう、
まあ、今 AI の話してるじゃないですか。
オープン AI じゃないですか。
オープン AI 系ですよね、
そういうこと
ね、結局。
なるほど、なるほど。
はい、ついこの間あれよね。昨日か一昨日か確かマイクロソフトがチャット GPT を超えて、ワンチャン人間の脳みそも超えるんじゃないかっていうレベルの。そうそう、ジェネティブ AI の開発をっていう部分でニュースになったばっかりよね、確かしかも。
ちなみに、あれ、マイクロソフトが株を買ったんでしたっけ、うん、オープン AI の。
そうだね。
まあ、ね、僕、詳しいところまで、あ、まあ、知らないです。まあ、でもそのほぼ全部を持ってると思ってるの
か、そうですね。まあ、マイクロソフトが中心になってやってるんですね。
う
ん、
そうですね。
で、はい、イーロン・マスクとかがすごい悔しがったみたいな話でしょ。
浅いな、それ。
悔しがった。
でも、リアルにその
があったゴシップっぽい話。
いや、でも結局、それがあったから、最初になってイーロン・マスクだって、オープン AI に対して出資もしてたし、むしろね、はい、後押しをしなくちゃいけないのに、ちょっと AI 開発待てって言っちゃったんでしょ、うんうん、
はいはい、そうですね。
そうそう。あそこになったのは、マイクロソフトに全部持っていかれちゃったからだっていうふうに言われちゃうからね。
そういうニュースも大事っすよね。そうそう。
大事だと俺も思うけど
な。そうそう。あとなんだっけ、Bing でしたっけ、Google の検索エンジンみたいな、マイクロソフトの検索エンジンの Bing にも、 もうあのいち早く確か GPT 系の LLM 系の検索が ついてるんですよね。もう
そうですよ、はい、GPT4 が今もう乗っちゃってますよという
と、ね、あ4も乗ってるんですか。もう
乗ってる。でそうなるとどうなるかっていうと、今までの Chrome ユーザーがじゃあみんな Bing ユーザーになっていったりとか、まあ、そういうことも考えられるし、じゃあ僕も今携帯のトップ画面、前まで Chrome だったんですけど、ホームはもう Bing にしようかなみたいな、はい、じゃあ使いやすいかちょっとそういうわけでもないんですけど、そんなぐらいのまあインパクトがあの多分アーリーアダプター層からあるはず
ですね。そうですよね。
で、当然、ま、ここら辺ってオープンソースで、だいぶいろいろこう公開されてて、まあ、みんな使ってね、うん、で、チャット GPT に関しては有料にしたけど、でも課金さえすればみんな使っていいよっていう風になってるんだけれども、とはいえ、アソシエートってすごくやっぱり大企業の中では重要で、はい、マイクロソフトがオープン AI を持っている。マイクロソフトがリンクトインを持っているということが、どういうことかっていうと、リンクトインにはチャット GPT とかっていうのは純装されてくるわけですよ。
も
う開発段階とか、なんか新しいサービスとか、リンクトイン内で新しいプロダクトを作ろうとか考えてるときに、チャット GPT とか、この GenAI のこと、当然のように入ってくるっていう、
まあそうよね。
ことなんですけど、まあそうしないと意味ないじゃんっていう話なんですけど、でそこら辺で、面白いのが今年の春ぐらいに、そのリンクトインを作ったリード・ホフマンっていう創業者がいるんですけど、リード・ホフマンが、チャット GPT と対話しながら書いた本とかを出版したんですよ。
へえ、面白い、
うん。もう、リード・ホフマン自身が、そのチャット GPT に聞いて、チャット GPT から出た答えでもって、その本を仕上げてるんですよ、対話
なるほどね。はいはいはいはい。
で、それって、あの、まあ、ホフマン自体がそれに期待してるっていうこともあるんだけど、このリクルーティング業界にどういうインパクトを与えていくかとかっていうことも当然その中では語られてるとかしてるし、うんうんうん、まあ、今後その、リンクトインが成長していく中で、GenAI がどういうふうに関わっていくかみたいなところも話されてたりとかするわけです。
なるほどね。
うん。で、ここまでは大前提の前提の話なんですけど、どういうインパクトが、はい、じゃあ、リンクトイン使ってるユーザーからあるかっていうと、
うん、
結構今ね、これリンクトインだけじゃないんですけど、他の ATS って言われる、その、アプリカントトラッキングシステムって言うんですけど、応募してきた人がどういう人なのかとか、どういう経路で来てるのかとか、そういうのツール、トラッキングできるツールがあるんですけど、うん、そういう会社とか、軒並み AI との、まあ当然なんですけど、チャット GPT との、API での連携とかを進めていて、うん、開発を進めていて、まあ、で、はい、一番メジャーな使い方は、新しい募集をするときに、ジョブディスクリプションを、もうそもそも自分たちで書かない時代になってきてるんですね。
うんはい、おー、なるほどね。うん。
うん、なんか自分たちで書いてもいいんですけど、そこにスペシャリティがある人が書くんなら書くんでいいんですけど、うんまあ、それ書くにしても結構膨大な時間がかかるじゃないですか。
そうですよね。
うん。で、かつ、その、例えばじゃあソフトウェアエンジニアで、フロントエンドで、こういう要件が必要そうだとか、うちに必要な要件ってなんだっけみたいなのって考えるのに、いいんですけど、ひな形あった方が書きやすいじゃないですか。
そうですね。
うん。で、リンクトインはもちろんそういうのサポート、もうすでに始まってるし、リンクトイン上で求人出すときに、ポンって、タイトルだけ入れれば、あとは、経験年数とかそういうのだけ入れれば、全部 JD 書いて
る。へぇ、そんなことやってんの今。
うん、もうそんなことやってます。じゃあ、どうなのかっていうと、逆に言うと、まあ、詳しく会社で、ちゃんと採用できてる会社だったら、そこをチェックしていって、うん、じゃあ、うちにはこういう要件違うなとか、ここら辺ちょっとミニバムカスタマイズしようかなとか、あると思うんですけど、うん、多分、ほとんどの会社は、あんまりカスタマイズせずに、そのまま使うはずなんです
ね、うん。なるほどね。もう自分らが書くよりも、むしろ詳しいかもしれへんっていうレベルやから。
いや、これは本当にそうなんですよ。僕、人事やってて採用やってて分かるんですけど、人事とか採用のことだったら分かるし、まあ、エンジニアとかデザイナーのことなら、多少は分かるじゃないですか、やってないけど知ってるし、そういう人採用してきてるし、そういうレジュメ見てきてるから分かるんですけど、
そうすよね、
全く違うポジションを採用することっていうのもあるんですよ。例えばじゃあ、うん、CFO を採用しなきゃいけない、ファイナンスに僕全くやったことないみたいな、
うん、
なるほど、そういう人採用しなきゃいけないときに、じゃあどうしようみたいなときに、うん、もう CFO って入れたら CFO の要件全部出てくる。
なるほどね、
はい、でこれで採用を出せるわけですね、ポジション的に。
そういうことですよね、うん、だからまあ今までね、そのリクルーターが果たしてどこまでテックの分野分かってるんだろうって、大下さんとかが例えばリンクドインとかでオファー来た時にやっぱ怪しんでたわけじゃないですか、
うん、
ねえ、なんかこの人信用できるのかなと、本当に自分なんかスキルとか見て言ってくれてんのかなとか、特に外部リクルーターから連絡来たりするエンジニアって大体、うん、はあまたかっていうね、感じになる人が多かったと思うけど、うん、今はそういうなんか垣根みたいなものが結構取っ払われやすくなってる、じゃあ時代ってことですかね。
そうですね。この会社、エンジニアのことなんか全く分かってない採用の仕方してるなっていうのは、うん、求人見りゃ分かるじゃないですか、今まで。
はい、そう。
うん。あ、ちゃんとエンジニアが採用してないなとか、なんか人事が適当に調べて作ってんなとかって思ったんですけど、
間違いない。それ
なくなってくるんですよね、垣根が。
はあ、すごいな。
それっぽく書かれちゃうんですよ、逆に言うと。
なるほどね。なんかじゃあ働く側はどうやって見極めりゃいいんだってちょっと一生思いはするんだけど。
ってことですよね。で、うん、そこからが、まあ、求人のその AI っていうのはもうすでに入っててめちゃくちゃ使われてるなっていうか実感はあるんですけど、うん、今度はそこからその求人に対するマッチングになってくるんですよね。
うんうん、そうね。
LinkedIn にしてもその求人に対してじゃあどういうキャンディデートをこう増やしていくか。例えばもちろん1の応募者より10の応募者が良くて、10より100の方が良くて、もっと言うと自分たちで探し出すより応募してもらう方が良くて、みたいなこと
じゃ
ない
です
か。まあ、ここら辺はもうマーケティングとかと一緒なんですけど。で、その時に、まずどういうプロフィールに自分がしてると、そのスクリーニングに引っかかりやすいか、とか、
はい。
わかります？
わかるわ。
エンジニアとしてじゃあ5年目、しかもこういうポジションで、こういうスキルセットが必要みたいなポジションに自分が行きたいと思ってるんだけど、うん、そこに行くためにはどういうプロフィールにしとかなくちゃいけないとか、うん、っていうのも、もうそろそろ GenAI がプロデュースしてくるんですよね。
へー、なるほど。
今、LinkedIn が進めてるのは、求人側はもう終わりました。採用側はそういうふうに JD 作れますよっていうふうになってるんですけど、うん、今進めてるのは、まだ実装されてるかされてないかちょっと微妙なラインなんですけど、プロフィールも AI によって作り上げますよっていう、
マジで。
なんですよ。はい。でそうなると、
ある程度、ね、
そういう仕事をしてきて、そういうレジュメを作れてる人に関して言うと、よりそこの求人に引っかかりやすいような、うん、プロフィール化みたいなのを LinkedIn がサポートしてやってくれるみたいなのはもうすでに進んでて、そこ、すぐそこにあるみたいな感じなんですよね。
なるほどね。じゃあ何前大下さんとか下拓さんとかと公平さんとかいたっけでね、なんか求人見ながらこの会社のなんか求人ってなんか運用臭いよねとかさ、そうなんか新しいことやってなさそうだよねとか、すげえなんかレガシーな環境っぽいなんか匂いがして入っても楽しくなさそうだよねとかっていうのも、ワンチャンなんかそのジェネレーティブされたプロファイルを見せ、プロフィールを見せられて、あ、いや割といい会社に見えるかもっていう勘違いする事例が多発しないのかっていう、
そういうことです。
ねえ、はい、ことも大いに考えられるってことでしょ？
で、逆もあるわけですよ。あ、この人良さそうだなと思ったと。リンクトイン上なんかすげえ良さそうなエンジニアに見えるなって思ったら、それはその人が作ったもんじゃなくて、リンクトインが生成したプロフィール
なんです
よ。はい。
そうか、なるほど、なるほど。
で、おそらく起こり得るのは、リアルに入社した後に、え、全然使えないじゃん、とか、リアルに入社した後に、え、全然ジョブディスクリプション書いてたのと違うじゃん、みたいなことが、
ただの
起きるでしょうね、と。いうことなんですけど、まあ、それが、いい方向に行ってると期待したいっていう感じ
ですね。まあ、そういうことですね。まあ、だから今喋ったのは多分悪い未来の話で。
まあ、最悪のケース
そう。最低のケースよね。誰も幸せにならへんっていう。はあ、なるほど、ね。
まあ、でもよくある、企業対人じゃなくて、企業と人との戦いの間、うん、戦いっていうのは、まあ、面接とか採用とかそういうことですけど、その間に、AI が入ってくる、うん。お互い AI をエージェントとして立ててくる。っていう時代はもうまあ来てますって感じですね。
なるほどね。難しいな。まあなるほどね。でもそういうのをちょっとリンクドインがじゃあ主導でっていう形で、まあ、すでに動いていて。
うん。
しかもあれだよね。うちもなんかリンクドインのなんか B 側というか採用する側のなんか課金して入るなんか部屋というかなんかサーチする
ビジネスナビゲーター。
そうそう、ビジネスナビゲーターだっけ、うん、ね。ああいうのももう一回ちょっと入ったことあって、まあ、うち採用するわけじゃなくて市場調査だったからすぐやめたけど、
は
い、ね、ああいうのもどんどんどんどん、まあ、その何得られるやっぱり機能だったりとかっていうのがね、やっぱり AI の活躍によってどんどん、まあ、細分化されてきて、すごい詳しく多分見ることができるようになってきて、
うん、
まあ、本当にね、なんか人がワンクリックワンタッチでもう自分のなんか欲しそうな人材がパッて出てくるっていうのが、しかも精度がしかもねすごく細かくなってくるっていう時代が、まあ、すぐそこまで来てるかもしれないけどね、う
ん、なんか今までは多分キーワードでしか多分ほとんど検索できなかったから、
そうね、
いや例えばなんか抽象的な要件ってあるじゃないですか。例えばエンジニアだとなんかアーキテクチャ設計に強い人が欲しいんだよねってなった時にじゃあアーキテクチャって書いてある人を取ってくるのかって言ったらそうじゃないし、
そうね、
あとなんか例えばテックリードとか なんかその CTO やってた人なのかどうかも分かんないけど、一応あのディスクリプションの部分あるじゃないですか、仕事の内容の部分から、それがそのアーキテクチャに強いかどうかっていうのはおそらく GPT とかで判断できるはずなんだよね、その文脈から。だからそれで出してきてくれるみたいのはできそうですよね、タグ付けみたいな感じでは。
でもそれが進化したらさ、まあ言ってしまうとマイクロソフト GitHub とかもねあるし、例えばそっちまで見てって、あ本当になんかその設計に強いなんかリードミーとか書いてるのかとか本当に設計に強いなんかリポジトリいくつかあんのかとか、そこまで見られたらもう最強よね。
まあそうですね、まあプライベートなものは取ってないとは言ってるけど、
ね、まあ間違いないとは言いつつもまあまあパブリックでもいいよ別にって思うし、ね、これまでのなんか一周の内容とか見て、
いやそこすごい重要なとこで、じゃあパブリックで自分がどんだけコントリビュートしてるのかとか、自分のプロフィールをどんだけパブリック化してるのかとか、特にここ日本人が弱いところだと思うんです
けど、弱いね、
やっぱりできるだけ出したくないし、個人情報がすごく気にするしっていうところあると思うんですけど、まあ、リンクトインももしかしたらね、ポートフォリオだったりとか、今までのその、まあ、GitHub の情報とかはもちろんそうですけど、もしかしたらその人が動いてるのを見たいっていうアルゴリズムになるかもしれないし、
そうね、アクティブかどうか
って、
ね、
ソフトスキル知るために喋ってるのを見たいとか、ね、英語が本当にできるかをなんか動画として置いといてほしいとか、なんかそういう風になっちゃうかもしれないですよね、もしかすると。
まあパブリックに置いてあるデータとかインフォメーションが今後より重要になるかもしれないってことだよね。だから
そういうことですね。それはあのどんどん AI が紐付けてその人を採用する際にリファレンスとして取ってくるかもしれないし、そういうのを、まあ、AI が判断して、要はいい人なのかどうなのか判断してくるかもしれないという。
そういうことよね。
うん、昔から多分そういうツールとかサービスってあったんですけど、 AI がなんかそのソーシャルな情報を引っ張ってきて、ツイッターとか GitHub とか、で、まあ、それはエンジニアだったんですけど、そのエンジニアスコアをつけますみたいな。
ああ、あったね、なんか。
で
も
それって結局、まあ、パブリックな情報だし、文脈とか読んでないんですよね、おそらく。
なるほどね。
なんか何かの値、例えばコミット数が多かったりとか、多分、
いや、怪しいよね。
なんか、JS のコードこのぐらい書いたとか、多分その内部的なパラメータがあったはずなんですよね。で、それが、やっぱすごいのは、今は文脈を読んできてくれるっていうのがすごいですよね。だからこの記事はいいかどうかを判断して、ね、記事を、例えば記事を公開してたら、記事がいいかどうかみたいなのを、なんか総合的に見てくれたりとか、いうのができるようになるから、結構実用的ですよね。だから、なんか記事とかそういう、アウトプットはどんどんしていった方がいいですよね。
それはそうだと思います。
間違いない。まあ日本人が弱いって言ったのは本当その通りで、いまだになってフロックね、あなたのちょっと実績過去のやついろいろ見せてくださいって言ったら、なぜかベーシック認証がかかった、なんかあの、ヒストリーページみたいなやつ送られてきて、これ全部クローズドにしてんのみたいな、すごいもったいないなっていうのがやっぱりいっぱいあるもんね。
はい。なるほど。
だからまあ今後はもしかしたらそのまあ AI がどこまでの情報を引っ張ってくるか分からへんけど、まあ、その公開されてるもしくは、ね、パブリックになってるっていう部分がより重要になるかもしれないという。
おお、素晴らしいですね。
そうですね。そんな気がしてますっていうところですね。
ね、はい、そこでなんかね、
はい、どうぞ。1終わりですか、
はい、で長かったね。すごいいっぱい
喋った。ちょっとこれ以上話すともう30分いっちゃったんで。
違いない。30分以上いくわ。あまん。じゃあまあ、そう、というわけで、じゃあまあ次かな。下拓さんが、まあ次にもしかしたら喋りたいって言ってたとこかな。まあ AI 大統領にソフトスキルの重要性。ソフトスキル界ね、このポッドキャストでもまあ3回か4回かっていう形で、いろんなちょっとエンジニアの方、はい、スタッフとかシニアとかの方呼ばせていただいて、ね、やっぱりちょっとソフトスキル重要よねって話をもう散々やらせていただいたかなっていうので、すごくまあタイムリーでもあるかなって思うんですけど、これがまあ何 AI だったりとかそのまあジェネリティブ AI だったりとかっていう部分がその採用のフィールドにどんどん出てくることに、まあ、どういう関係性があるのかっていうのはそもそも気になるんですが、
これで、ね、どっちかっつーと、さっきのそのスキルセットとか、そういうのってどんどん逆に言うとその LMM とか JAI の文脈でマッチングが要因になってきて、まあ、例えば取りたい人ってを取れるような時代になってきたりとか、まあ、それに対する、競争が生まれたりとかしてくることはあるんですけど、今まで要はそういうことが本当に合ってるのかどうかっていうのはよく分かんなかったから結構時間かかってたっていうのがあるんですけど、そこはもう AI がやってくれるから、逆に言うと実際にその人が本当にいい人なのかどうかっていう、まあ、ソフトスキルってそれを呼ぶのかどうか置いといて、の方に時間割くようになってくるんじゃねえのかなっていう、そういう話ですね。はい、
なるほど。
ね、なんかネットフリックスとかは僕たちはブリリアントジャーカー雇わないんだみたいなねことをまあ大々的におっしゃっていたらしいですが、まあ、そういうやっぱり頭はいいし経歴的にもスキル的にも素晴らしいんだけれども、まあ、チームワークとしてすごくちょっとまあ、あの障害があの弊害があったりとかで、なんか頭いいのと仕事できるのと一緒に働きたいよねっていうのはまた別の文脈よねみたいな話もあると思いますが、うんうん、まあ、そこは多分ソフトスキルに、ね、該当させてもいいと思うけど、そういうなんかチームがうまいこと円滑に回る人材をじゃあ探してくるっていうところは AI だけだとちょっとまだ心もとないから人間が入るみたいな話なんですか？
そうそうそう、多分そうです、リクルーターもじゃあどうかっていうと、うん、そういう人探してくとか、うん、じゃあリンクトインとにらめっこするみたいな時間が今どうしても多くなっちゃうんですけど、そこって、ね、できるだけ避けたいじゃないですか。っていうか、まあそうね、機械に任せたら任せたいじゃないですか、
うんうん、そうね、
一番リクルーターにとってのじゃあ一番重要なことって何かっていうと、できるだけ狙ったターゲットの人をできるだけ早く用意する、安い早いうまいじゃないですけど、うん、そんな感じでどんどん実績積み上げていくっていうのがリクルーターがやらなきゃいけないので、
うん、
そうですね、で当然 VPOE とか CTO とかそういうあのハイアリングマネージャーと呼ばれる人がやらなきゃいけないのも同じですよね。なんか社内で出てきたりとか、クライアントに対して納めなきゃいけない何か納期があって、その時にこういうエンジニア必要だなって思って採用っていうのをかけるわけですけど、できるだけそれに対してプロンプトに採用ができて、なおかつすごくいい人が採用するっていうのが目的ですよね。
そうですね、
最終ゴールっていう。だから人探したりとかするっていうのは、う、ね、重要なことだし、人とつながっとくとかって重要なことなんですけど、できるだけそこの時間で避けたいというか、うんうん、少なくできたらいいなと思って、なんで、JI にそこら辺任せていくことによって、例えばリクルーターだと明確に出てくるのは面接とか、あとはオファーの面談とか、そういうものにだけ時間使うみたいな、
うん、
ことができるのが多分最終ゴールに結構近いと。
なるほどね。そっか、そこに至るまでの書類だったりとかね、スキル的なマッチングだったりとか、もうすっ飛ばすわけじゃないけど全部 AI がやってくれて、
そういうことです、
目の前にいるこのリストの人たちは私下田区が全部喋る価値のある人だみたいな
そういうことです。いや、それね、でも本当にそういう議論してるんですよ。そういうのがすごい大切なんですよ。それが AI がやってくれると超楽だよねっていう議論をしてるんです。
なるほどね、
はい、あそこもやってほしいってことですか？
できればね、できればそれぐらい面接とかオファーとかそういうその自分の成果につながる方に近い仕事に集中したいじゃないですか、うん、どの人だって、
うん、そうね、
成果を出すっていうのはそういうことなんで、
うんうん、
はい、でそれをやりたくないから今まではじゃあバイト雇うかとかパートの人雇うかとか、うん、そういう話になってたんですけど、うん、JI がやってくれたらそれでいいじゃん、
はい、はいはいは
い、いうのもあるし、はい、
そう、まあ、だから今のでも話をある程度ストーリー立てて俺の頭の中で整理するとさ、まあリンクドインみたいなすごく頭のいい AI を活用した採用ツールがもう台頭し、リクルーティングする側もされる側もある程度文章もデブディスクリプションも自分の経歴もプロフィールもまあ作ってくれて、わりかしよく採用されやすそうなジョブディスクリプションじゃなかった、採用されやすそうなプロフィール、より人が集まりそうなジョブディスクリプションっていうのがまあ多分乱立し、
うん、
でまあどんどんどんどん人がこうやって、まあ、あなたの会社とこの人はマッチングしてますよっていうのがまあリスト化されていってってなると、結局勝負しなくっちゃいけないその先って話になり
ということですね、
ね、はい、っていうことが、その先というのがつまり、まあ、下田区さんの今の話やったらソフトスキルだったり、うん、まあ、ここに書いてあるやつだったら問題解決能力だったり、チームとのまあコミュニケーションがどれだけ円滑かだったり、その辺はさすがにまだ AI でどうちゃらっていうところはまだ見えないよねっていう話なんですかね、
って思うじゃないですか、って思うんですよ。僕もそう思ってたんですよ。でもここら辺がねやっぱ面白いところで、シリコンバレーのエンジニアがとある、まあ、システムを開発して、僕がじゃあ面接官だったとしますと、
はい、
であなた のここのレジュメに書かれてるこういう経験について、どういうふうに自分が自走して例えばコーディングしてきたかとかっていうのを喋ってくださいって質問を立てたとします。この質問内容をその場で LLM が読み取って、それに対してのベストな回答を自分のレジュメから引っ張ってここに賞するっていう、自分の目の前に見せる、スクリプトを見せるっていう
動画見ました。マジ？そんなんあんの？
今そういうの出てきてるんですよ。
え？ チートじゃん。そう、一言チートじゃん。
これまあ英語なんですけど、もちろん、
はいはいはいはい、
英語なんですけど、
まあ、できなくはないですよね。だからその、
そうね、
もう速攻で打ち込んでその質問をってことですよね。で、自分の経験を踏まえたのを最初あの前提として与えておくってことですよね。
そう
です
。プロンプトで最初、まあ、組み立てておけばいけるってことか。
はい、独自の AI に学習させます自分の経験はこういうものですっていうのを語っておきます、うん、なんなら自分の経験ってこういうものなんだけどもっといい風に見せるにはどうしたらいいですかっていうのを含めてプロフィール作ってます。でそれに対して、質問が面接官からどんな質問来るか分かんないんだけど質問が来た時に自分のその作り上げたビルドしたデータベースの中からベストなものをその時に出してくれるわけですね。こういう風に答えるといいぞというもので、
はあ、
面接受けてる人はそれを見ながら喋るだけっていう風になるわけです、う
ん、ねえ超イージーゲームじゃんって思うけど
で、まあ、まあ当然そんな簡単ではないはずで、そこにはまだあのどんどんどんどんこうあのなんていうんですかねそういうの見てんなって例えば面接官も分かってくるかもしれないし、
あれだよね、日本のなんかどっかの大学かなんかが AI で作られた文章かそうじゃないかっていうのを判別するシステムをなんか作ったんだっつってなんか一つ話題になってたけど、まあ、その、うん、まあ、延長線で出てくるかもしれないってことだよね。
そういうことです。そういうことです。はい。
なるほどね。
っていうのもあるけど、まあでもその時にあの多分重要になってくるのはそこにも多分限界があって、あ、それ見ながら喋ってんなとか、あ、それ見ながら喋っててもなんかいい回答するなとか、あ、なんかそういうのを差し置いてこいついいやつだなとか、なんかあそこで、うん、あ、問題解決できてるなとかっていうのは絶対あるはずで、
うん、なるほ
ど、ね、そういうところにはすごく重要になってくるんじゃないかなっていうふうにはあの思いますけどね、う
ん、いや薄いよね。なんかあの面接とかだと、
うん、
まあ、あの基本的には緊張もしちゃうし、
そうね、
なんか記憶力 あの勝負っていうのも結構あるじゃないですか。実はいいものをいっぱい持ってるけど、うん、なんか準備してたものと違うものが来たとか、でも実はよく考えればそういういい答えを出したみたいな、うん、あるから、まあ、それの補助ツールとしてはすごいいいなと思うし、
うん、
まあ、一方でそう思うとなんか今までの面接ってあんまりその最初の2ステップぐらい意味のないものなんだなっていうのも改めて思うというか、
うん
うん、
面接っていうもののあり方自体から考え直す必要性が出てくる可能性も、
そういうことですね、
これはもう、まあ、あのさっきの別で話し合ったギグエコノミーとかと、うん、あの連動してくるかもしれないですけど、いやもう面接じゃなんか分かんないっすよねっていう話になってくるかもしれなくて、
うん、
なんかとりあえずそういうハイアリングの仕方ってもうやめませんかとか、まあもうすでにそんなのは全然出てきてますけど、
うんうん、
一回働いてみてもらってよかったら継続でそうじゃなければならでいいんじゃないですかとか、
それはあり
ますね。なるほどね、
うん、まあ、そういう風になってできますよね。そういうのが出てくると余計に、
うん、というか、
まあ
そうだね、もう基本的に業務とかってコーパイロット GitHub のコーパイロットとか、うん、まあチャット GPT とかはまあある程度の範囲内では使う前提でも仕事してるじゃないですか僕らって。
そうだよね、間違いない。
もうだからもうつまりそれは面接でそれ使ってもいいんじゃないかって僕もちょっと思っちゃうぐらいのところなんで、でもどうやっぱ判断しなくちゃいけないけど、判断するのはやっぱその実際働いてみて1週間とか2週間で判断するみたいなことになりますよね、
はいはい、結局そうだよね、間違いない。
今までなんかこう課題出されて、うん、それに対して答えて入社するみたいな会社も未だに多いし、特にエンジニアだとそういうことをリクワイアする会社の方が多いんかなって
思います、はい、そうですね、はいはい。
そうやってソフトスキルだけじゃなくてやっぱ技術見たいとか、うん、本当にそこでコーディングできるのか知りたいみたいな、多分そういうことだと思うんですけど、うんうん、なんかそれもね、今まで無料でやらせるのが当たり前だったじゃないですか。
はいはい。
あの面接受ける側がそこに対して努力してくるべきでしょ的なスタンスだったじゃないですか。
まあそうですね、はい。
そう、僕なんか有料化されてもおかしくないなと思ってて。
どっちがどっちに何を、うん、金払うんですか。
いや普通に会社がそれやってる時間の分給料出しますよって言い出してもおかしくないな、
う
ん、
あ、そういうことね、まあまあ確かにね、
そうそうそう。でそれで合わなかったら、うん、あ、じゃあなんかしょぼい人取らなくてよかったねって会社的にもリスクヘッジになるし、なるほどね、お金払うとかね、その分、
うん、
でいい人だったらその分取れたね、そのお金払ってそのいい人取れるんだったらすごくいいじゃんってなるし、
そうですよね、
うん、
まあ、今までも北米の会社やったら別にね採用しますよ言うて、まあ最初はプロベーションが3ヶ月とかついて、まあその期間合わなかったら辞めるよねみたいな感じだったと思うんですけど、そのプロベーションよりもさらに前のなんかもっと切りやすい、もっと入りやすいみたいな、
うん、
第
全プリプロフェッションみたいなのが出てくるかもしれないイメージよね。だからそれだと、
いやそれがね多分ギグエコノミーとかと近いし、
僕もめっちゃ思いました。なるほど、特にデプショップとかってそれできるんですよ。
確かにそうだね。
あのやっぱリプレイスメントって言うんですけども、
うんうん、
もう1週間とか2週間ですぐ変えれるんですよね。
そうだよね。
だからまあそういうなんかフルタイム前提じゃないからできることなのかもしれないんですけども、
うん、
そういうことができるようになってるから、まあ、そこにつながるなと思いました、正直。うん、
そうよね、
まあ、今これエンジニアとかの領域で多分そういうのどんどん進化してってって、うん、で今後は別にエンジニア職だけじゃなくて多分ビジネス職とかも一緒になってくると思うんですよね、最終的に。
はい、
そうよね、うん、間違いない、まあ、どの職種でも言える話だもんね、これって。だって
そうなんですよね、採用、まあ、会社からの視点で言うと採用してみてその後合うかどうかもあるし、カルチャー的にフィットするかどうかって話もあるし、まあ、そもそもその人本当にできんのかねとか、
うん、
これスタンフォード卒業って書いてるけど本当かねみたいな人いるわけじゃないですか。全員賢いわけじゃなくて、もれなくやっぱり。
まあそうよね、
まあ、マッチもありますしね、その 社内に合ってるかと、その人は本当はすごい、すごいから
力出せるけどみたいな。そうそうそう、めっちゃ優秀かもしれないけど、うん、実は社内に全然合ってないみたいなこと
ですよね。そうそうそう。
実際なんか Google のね、これよくある話だと思うけど、 Google が提唱する優秀な人材っていうのは学歴ではなくって、問題解決したなんか違う壁にぶち当たった数みたいなのね、もう、うん、そもそも証明されてるっていうのもあるし、それがより顕著に今後出てくる可能性があるってことですよね。
そうなんですよね。だそういうものに対してその会社が責任を取っていくことに対して多分もうちょっとシビアになっていくかなっていう感じは受けるし、そうですね、まあ、そこら辺がなんか Gen AI で判断できるようなプロダクトとか出てくるとちょっとおもろいかもしれないですけどね。
はあ、
うん、なんかね、でも僕思うのは今、まあ、去年の今頃ってなんかそのチャットボットでこんな高度なことできると思ってなかったじゃないですか。
うん、そうですね。
それができるようになっちゃったじゃないですか。で、
ね、
なんかパラダイムシフトみたいにしたんで、なんかその辺もできるようになるんじゃないかなっていうのは思わせてくれるのが本当にチャット GPT だなっていうのを改めて思いますよね。
いや、すごい世の中よ。
そう。
いや、もう大、はい、怖いっすよね。だんだんもうなんか自分の今じゃ喋ってることとか、この、うんうん、画面を見てることとか、そこら辺も全部まあ読まれる、読んでもらえる。
もうどこまで行くんだろうっていうね、確かに。
いやいや、結構そこら辺は本当に Gen AI の強みだと思います。
そうね、間違いない、間違いない。
うん。だったらハイパフォーマーがやってるね、その PC の使い方を全部、まあ、要は録画してもらって読み込ませて、その通りにみんなやればいいわけじゃないですか、金太郎。セールスで言うと100万円売ってる人より1億円売ってる人を100人持ってた方がいいわけじゃないですか。
どう考え
ても
。そうです
ね。その人がやってるアクティビティだけやらせればいいわけですよね。
当然
なんですけど。怖い考え方ですけど。
まあそうね。う
ん、あの前回のやっすんさんが出た時に言ってたけど、やっぱ人一人あたりの生産性、生産量が上がったっていうのはまさにそのことですよね。
そうだね。
で、分身ができるっていうのがやっぱすごいところですよね。AI は。コピーができるから。
すごい世の中だわ、本当に。
これリクルーターも一緒ですからね。リクルーターもいいやつを採用してるリクルーターのアクティビティさえログれば、その人の代わりが作れるわけ。
うん、そうよね。
うん。で、まあ、それがもう社内だけじゃなくて、世界に広がったりとかすると。
う
ん、
そう
ね。まあだから、そうそう。この辺でもなんか俺の中では若干、もうそういうもんだよねっていうところが出てきてて、30年後、まあ安野さんも言ってたけど、やっぱり30年後とかは、俺らもう手動かす必要なくなってる可能性は大いにある話で。
うん、
でね、それこそいやこのポッドゲスト誰やろな、まあ、今井さんやったりとか、ね、そのジェネレティブ AI だったり、そのあの当時とはまた状況違うと思うけど、やっぱりソフトウェアエンジニアっていう人たちがやっぱりまあ必要とされる世の中っていうのも当然全然あるんだろうけれども、まあ、手動かさなくて良くなる時代も確かにあり得る話で、
うん、
その時はもうみんな仲良く、もうホワイトカラーは全員多分潰れてみんな仲良くベーシックインカムをもらってる時代ももしかしたら来るのかなと思うし、
いや、なんかそんだけ効率的に動いていって、
うん、
でも人間はやっぱ無駄なもの欲しいよね、みたいな多分議論。
まあまあ、それもあるですよね。間違いない、間違いない。
バンクーバーのエンジニアも、うちの会社も無駄なものの一つとして生き延びていくという
か、ね。まあまあ、可能性は大いにあるよね。
これで飯食ってしかないですね。
そうそうそう。
そうそう、これで飯食う。あんまりイメージ湧くかな、俺。
いや、人間が喋ってるんで、ポッドキャストっていうね。
そうそうそう。
そういう強みで。
なるほど、
ね。いや、わかんないよ。無駄なこと話してるメディアあんまないよ、みたいな感じで生き残ってくみたいな、ね。
いや、ほら、そういう。わかんないよ。このポッドキャストまで愛の手入れるのが AI になってる可能性もあるわけで。
よっと書いてね。
そう、よっ、
うだと思うよって。
セナ専用 AI ができてね、
うん、そうそう、ちょっとイライラするわ、そいつ殴ってかもしれない。
、はい、まあ、そういういろいろがありますよね。
ありがとうございます、はい、まあそうね、だからソフトウェアスキルっていう、ソフトスキルっていう文脈化に関しては、まあ、まだ今のところは多分重要性がだんだんだいぶあるんだろうなって思うので、ちょっと引き続き僕らとしては重視していきたいなというのかなと思いますけど、はい、
あ、そうっすね。あ、そうそう、一個だけ、一個だけね、そうそう、あって、それ、めっちゃこれ AI の危険性みたいなところの話で、やっぱりすっげえ議論されてるんですけど、うん、
はい、
7月の5日から施行されたニューヨークの、
うん、
あの、ニューヨーク市で起きたんですけど、AI が差別的なアルゴリズムを利用してないかっていうのを、
うんうん、
もしそういう AI 関係ツールを使う場合には、企業が言わなきゃいけないっていう法律ができたんですよ。
なるほど。
AI ってめ、AI ってある意味バイアスかけてくわけですよね。優秀な人とは誰かっていうのを過去データとかそういうものから引っ張り出して、うちに合うのにはこういう人が優秀だよねって言って採用していくっていうことなんですけど、それってバイアスの塊なわけです。ですね。
なるほど。
うん。で、そういうものを使う。まあ、もしかしたらリンクトインもこういうの今めっちゃ戦ってるかもしれないですけど、使うことに対して企業が使う場合はそういうものを使ってますよっていうふうに言うか、もしくはそういうものを使ってる、で、この使ってるものはこういう監査を受けてそういうバイアスとかかけてるものじゃないですよみたいなものを言って採用しないとダメですよっていうふうな法律が施行されて
る。どこにですか？どこの州ですか？
ニューヨーク市です。
ああ、市なんだ。
ニューヨークシティですね、今。
すごいな。
ただこれがどんどん発展していくんじゃねえかと言われていて、
進んでますね、
大体そうなんですよ。ニューヨーク市からだいたいそういうの含まれてる、カリフォルニアの一部のサンフランシスコシティとかそういうのが生まれたりとかよくするんですけど、それが全米に広がっていくみたいな可能性があるんで、まあ、その企業側とか、ユーザー側、キャンディデート側とかエンジニア側からすると、どんどん AI 活用して、賢く、転職とか、賢く採用とかやっていこうぜっていうのは、まず重要なファクターの一つなんですけど、一方でそういうものが全く使えないとか、そういうことをすることによってめっちゃ偏った人ばっか採用するみたいな動きは、世の中的には、禁止していくっていう話なんですよ、
ね。それ、特に日本人って、北米でやるのすごい、不利益ですよね。例えば、まあ、顔写真とかからもナショナリティとかわかるじゃないですか、まあ、使う言語とか。で、まあ、この人日本人だからっていうので、日本人って、まあ、おそらくですけど実績ないじゃないですか、北米で。
うん、そうだね。
だから採用から最初フィルターから落ちちゃうみたいなことはありそうですよね。
まあ、大いにありえるよね。
ここはね、頑張って我々がプレゼンス上げる以外ないです。
いや、間違いないよな。いや、でもさ、これ実際ついこの間もうち結構話題に上がって、こっちのなんか一番そのテックリクルーティングとかの文脈で有名な会社が多分バンハックって会社なんですけど、そこのなんかセミナー行った時にさ、やっぱり外国人を雇う時に、なんだかんだ言って採用の障壁となるのはメンタルバリアだってそいつは言ってるんですよ。
うん、
そう、まあ、言ってしまうとカナダみたいにこんだけおおらかでもう移民どんどん入れてる国であったとしたって、まあ、白人が例えばいい成績を残すとか、そう、まあ、言ってしまうと日本人とか今まで採用した経験がないからわからないとか、
うんうん、
そう、コミュニケーション本当にちゃんと円滑に取れるか知らんとか、
でそのナショナリティで、人種？ナショナリティかな？ナショナリティでこう縛っちゃうってことですね。
縛っちゃうし、うん、あともっとも、もう一個問題なのが、例えばさ、バイトダンスって言ったら、もう中国のもうむちゃくちゃ有名な会社で、あんな有名な会社から来た人なのねってわかるじゃないですか。で、例えば第2年、スペース X 同じくらいの会社がなんか敵敵なんちゃらっていうすごいね、なんだっけ、自動運転とかの配車サービスやってる会社が2番目に大きいんですよ。そこの会社の名前とか言われたって俺らわかんないけど、こっちのカナダ企業とかに大体チャイニーズいるから、そう、そいつらが、あ、ここの会社すごいよ、ここの会社素晴らしい会社だよっていう風に言うらしいんですよね。だからそこで結局レピュレーション上げてんだけど、俺らがいくらメルカリすごいよとかって言ったとしたって、こっちの社内の人たち誰も知らはんから、そう、そういう意味で格差が生まれてるよねって話を、まあそいつらはしてて、
いいですね。
そう、だからまあ日本人である、
どうであれ、そうそうそうそう、バイアスはかかってるんですけど、
かかってんだよ。
正直かかってるんだよ。正直かかって
はいる。その後者のバイアスに関しては AI がやってくれた方がいいですよね。
そうだね、やってくれ
る。メルカリで定量的なデータとか持ってるはずだから。
そうそうそう。
この会社はみたいなね。
全社はやばいよね、もう。
やばいね。そう、単純にやばいね。
いやそう なりそうだなとか、
ね、まあ、だからそれは確かに、でもそれを要するにまあなんとか廃止していこうっていう施策がそのまあニューヨークの法律ってことでしょ、法律なのか決まりってことでしょ。
そうですね、まあどっちかっつうとこれはエンジニアとかっていうレイヤーの話よりかは、はい、あのよりこうロード、あのブルーワーカーだったりとか多分そういうところになってるかなっていう感じはあるんですけど、まあ要はもう今まで差別とかやっぱり LGBTQ プラスもそうだし、うん、あの人種とか肌の色もそうだし、はい、アメリカはすごくそこセンシティブなので、
まあそうよね、まあ、
逆の、ね、発想でそういう人を採用したいからみたいな、必ず採用サポートシステムみたいな絶対出てくるはずなんですけど、
そう
だね、肌の色黒いからこの人が上の方に上がってくる、
あれってことよね、
はい、日本人っぽい名前だからなんか、そうそうそうそう、しかも女性っぽいからなんかこれを上に上げてくる
とか、ね、あのね、あ、ダイバーシーの文脈で俺喋りたかったの実はそれで、あのね、フロック の, あの周りで日本から採用活動して採用された人が割と女性エンジニアが多いんですよ。まあ押下さんも知ってると思うけど。
あ、はいはいはい、確かに。
そうで、まあまあ本人が言ってたことだから俺のバイアスではないって信じてもらった上で言うと、やっぱりその人もやっぱり例えばバックエンドエンジニアでチーム組んだりとかするとほぼやろうじゃん。そう、うん、それダイバーシティ的にまあ違うやっぱ意見が入りにくい、非常に悪いカルチャーを生み出しやすいよねっていうところから、ダイバーシティを意識して女性でバックエンドエンジニアとして経験があったら、わりかしもしかしたら入り込むフィルターがね浅いんじゃないかっていうので、まあ、その人もちょっと話してたことがあって、まあ、でもそれはダイバーシティという方面から見るんだったらすごくまあ会社にとってはプラスなはずで、
うん、
これが またね今後、まあ、ダイバーシティっていう文脈がより重要視されるのであればもっと進んでくる可能性はあるってことだとすれば、女性エンジニアって今後有利みたいな、かっこ日本人特にみたいな、
うん、これはねどの会社とは言えないですけど、そういうオーダーが入ってくることがあるんですよ、はい、本当
にあるよね、あるよね、実際
あります、ね、で あってまあいいかなとも思う部分もありますし、うん、そうそう、はい、そういうことによってダイバーシティ保ちたいと思ってる会社自体は別に悪いことじゃな い
そうですね。
ただ、はい、別に JAI が入ろうか入らないがそこら辺はそういう前提のもと採用してるポジションとかもあるんだよみたいなことは僕からは
言ってお
こうかなとは思いますけどね。
そういうことですね、あまり大きな声では言えないあれなんだろうけど、
いや、ね、めっちゃあるでしょ、そんな個人でさ、やっぱその、まあね、例えば前2回のなんだろう働いた人の中である特定のカテゴリーの人が良くなかったら、それは次雇おうと思わないですよね、その人採用権があったらみたいな、もうそういうすごいバイアスばっかりですよね、多分世の中って。
まあそうだよね、バイアスバイアスですよ、悲しいですね、はい、すごい雑なあれですけど、
あでもそれで言うと、あの僕はあの前職で前々職かな、うんうん、東南アジアの方でフィリピンとか、
うん、
どこだっけ、マレーシアの方がいたんですけども、
はいはい、
めっちゃ優秀だったんですよ、
うん、
エンジニアの方だったんですけど、うん、まあ、多分そのフィリピンとかあのマレーシアなんかトップの方で、
うん、
で今回も実はそのフィリピンの方を雇っていて、もうめちゃくちゃやっぱ優秀なんですよね、
素晴らしい、
だからやっぱそう一回いい経験があった人はやっぱ雇おうと思うので、
うん、
まあ、僕らがやっぱこう頑張ってレピュテーションを上げることによって、ね、後輩たちがやっぱ来れるのかなっていうのはありますよね、確かに。
知らない、気合い入れて俺ら頑張ろうって話です、
うん、僕今他のプロジェクトで日本人エンジニアをね、はい、はい、アメリカの会社とか、まあ、北米の会社とか、うんうん、そういうところに、はい、紹介しようとかそういうことやってるんですけど、いろいろこう北米の会社で、ね、インタビューさせてもらって、
うんうん、
そのプロジェクトで、で、はい、やっぱり皆さんその日本人エンジニアを採用した経験ほとんど
そうだよね、
ないよ、あそこなんですね、
そこなんだ
よ、ここなんですよね、
なるほど、
日本ってどういうイメージなのかっていうと、もう本当昭和世代まで戻っちゃうんで、
もう戦前
世代、失われた20年が
そうそうそう
むちゃくちゃでかく
て、どういうイメージなんですか逆に、
だからないんですよ、
ね、全然もう全 AI 関係ない話になってきますけど、はい、日本人はもうだから認識されてないですよね、
されてないんだよ、
少なす
ぎないんだもん
ジャパニーズカンパニーはもちろんね、トヨタもそうだし、
そうね、
そうだし、
間違いない、
レピュテーションたくさんありますし、うんうんうん、あれですけど、いや、ほんとさっき言った通り悲しい話ね、うんはい、メルカリもスマートニュースもアメリカで大活躍してるけど知らないですね。
いや、そうなんですよ、マジで。
そうい うことなんですよ。それなんですよね、ほんとそこ
だからもう、どこの誰とはもう最近言わないようにしてるけどさ、まあ、ある社会学者が、日本人がグローバルで勝つ可能性はゼロだ言うてて。
そうゼロなんだもん。
ゼロだよ。理由はだから、やっぱりディアスポラですよね。 結局チャイニーズが何千億とか1億とか何千万とか1億とかってね、移民がいるっていうふうに言われていて、インドだったら4000万とか5000万ですか、でユダヤ系にすると、うん、まあそれなりのやっぱ数だよねっていう人たちがやっぱりディアスポラでどんどんどんどんこっちの海外とかに出ていってる一方、そこでね、コミュニティを形成してしまうと、中国からそこの国に行こうとするなんて、もはやもう田舎から東京に上京するみたいなレベルで簡単に行けてしまうと。
うん、
会社に入り込むときだって、どこぞの会社に大体そのチャイニーズ同じディアスプラの県内の人間がいるわけだから、入りやすいし情報も入りやすいし、
うん、
でどこかの大学に行こうとしたら入試の情報なんてすぐ手に入るし、それはいいのか悪いのかって言ったら悪いんだろうけど、うん、そう、まあ、結局でもそういうコミュニティの強さっていう部分があいつらがグローバルで成功した理由や言うてて、じゃあ日本人はって話をするといないし、知らないし、分かられていないし、そうそう、リファレンス出すやつもリファラル出すやつもいないし、そら弱いよねって話っていうことらしいよ、うんうん、
なるほどね、
頑張りましょうとしか
言えないですよね、頑張りましょう、
あの逆にバンクーバーって、どちらかというと中国とかインドとか多いじゃないですか、だから今の話かなりそうですよね、中国とかインドのディアスポラがいっぱいあるじゃないですか、ディアスポラってコミュニティみたいな意味ですよね、
はい、人種間コミュニティですね、和教とかそういう意味ですね、華
教
とか、
そうそう、和教、そうディアスポラ、華教ディアスポラとも言われるし、
はい、
そうそうそう、
なるほど、なるほど、
で一方で翔太さん、せっかくLA にいるんで、ね、LA でそういうのってあるんですか、は
い、
中国
で、あると思いますよ、めちゃめちゃあると思います、
どの辺が多いんですか、どの辺の、
ね、今でも、メキシコももちろんそうだし、
はいはい、
そうですね、 LA だとメキシコは多いし、でももう本当にどの人種もあるかな、本当日本だけあんまないじゃないか
なう
感じはするし、だだ、まあ、でも言ってもね、日本だってリトル東京みたいなそういうところはね、あるから、ある程度のコミュニティは絶対あるはずなんですけど、
はい、
ただその、ね、お金もかるところへのそのコミュニティ形成みたいなところはちょっと弱いかもしれないですね。うん、
いや、でもね、そうなんだよな。結局だから、その社会学者も言ってたんだけど、中国、インドとかって血族意識だと。同じ血が流れてる者同士だったら、まあ基本助けるんだと。そういう人が誰であろうがみたいな、
うんうん、
そうそう、で日本は片や家族意識だと、同じ家族圏の中だったら誰でも助けるんだけど、そうそう、血族意識ではないからディアスプラの形成が難しいっていうのが、まあ、それの人が言ってたことで、そう、まあそこはもしかしたら社会的な文化の今までの歩んできた歴史が違うっていうところもあるのかなっていうのは、まあ、俺らもっと頑張らなくちゃいけないっていうことなんだろうなっていうね、つながってしまうという、
はい、なるほどね、
だと思いますので、まあまあよその国はよその国、うちらはうちらっていうことで多分頑張るしかないですよね、おそらく。
まあなんかそれを思うと本当に海外で日本人でやってくる、ね、マジハードモード
だ。ハードだ。
改めて思いました。
本当にハードモードだよ。マジで。
ハードモードは面白いってことですね。
ね、ちょっとこのハードなところを頑張っていきに行こうって言って
て。そうですね。
全然 GenAI 関係ない。
最終的にはでもそこに行き着くとこあると思うけどな。コミュニティとか、そう、人のつながりとかさ。
はいはい。
まあ、あとは、だからね、まあ、AI に僕らが正しく評価されるためには、やっぱその実績を作らないと、
そうだね。
結局はいけないっていう。
面白いです。
そうっすね。まあ、見つけてもらうためのパブリシティも大事ですと。
そう
だ
ね。
そういうことだと思いますし。
ちょっと、クローズドでしか活躍してこなかった方々は、ちょっとぜひ、頑張って表に出していこうっていう。
どうなんですかね。なんかそういう人たちもフォーカス当たる日が来る気もしますけどね。クローズドでね、なんか研究、まあ、研究とかやってるのはちょっと違う。
大企業なん
で。うん。でもなんかね、何かすごく狭くて深い分野で活躍してる人を採用したいっていう世界線っていうのは多分どこでも起きてくるはずなんで。
うん、
なんか日本語でしか、ね、論文書いたことないけど、なんかその論文が本当に素晴らしくて、
あ、まあそれは確かに、
うん、アメリカのめちゃくちゃいい会社からスカウト来たとかっていうのもね、うん、絶対ある
未来ですよね。間違いない、間違いない。
今までのもないじゃないですか、そういうの。
そうそう、おまけ今そういう論文とかだったらね、言語の壁はそれこそ AI によって突破やすくなってるし、
そうなんですよ、
より注目はされやすくなる可能性はありつつ、論文の発行部数が非常に日本は少ないっていうのは、またこれは問題になってくるっていう。
で、やっぱパブらないとダメですね、最初
に。パブらない
と。パブる。
パブる。
パブろう。
変な流行語ができてるよね。パブろう
みたいな。パブろう。
本当に酒飲み行こうにしか聞こえへん。パブ行こうにしか聞こえへんけど、いいんかな。
パブじゃないですよ。
酒飲んでるからね。パブで。パブに行こうみたいな感じで。
パブに行こう。
はい、まあ、そんな感じですかね。
頑張っていきましょう。
ちょっと僕、給与ちょっと軽く聞きたいんですけど。
あ、そうだね、確かにね。
やっぱお金の話が、うん、
データがキュレートしていったら、うん、透明性上がるんですか。
あ、さっきの話ですね、採用時のこの給与透明性みたいなところ、ね、いや、これはね、はい、絶対上がるんじゃないですかね。上がると思います、あの個人的には。はい、上がると思ってて、これは人事的には危機感でもあるし。
え、そうなの。
いやー、どうなんだろう。どう考える人の方が多いかっていうのは僕も知りたいところではあるんですけど、
はいはい、
給与情報ってね、極めてセンシティブな情報なんですね、うん、会社としては。
えー、
は
い、そうなんですか。
いや、そうですよ、そうですよ。だって未だにその、うん、まあそうだな、めちゃくちゃ前の話だとバッファーとかそういうね、
会社が、はいはいはい、
全社員の給与公開して、
うん、
それを Google Docs で誰でもアクセスできるようにして、うん、みたいなのって、今じゃあスタンダードですかって言うとそうじゃないですか。
まあそうか、なるほど。
いや、当然そうじゃないですよね。まあ、はい、大手企業がそんなことやったらどえらいことになっちゃうわけですよ。
確かに個人情報ですもんね。給与情報
ってできるだけ見せない方がいいわけですよ、普通に考えるとね。
な
るほど。会社の運営をしていけばいくほどそうですし、
うん、
うん、お父さんが浮気した、女性の遍歴全部出しますって言ってるとほぼ変わらないです
よ。ああ、まあそういうこと言われてしまうそうなのかっていう、これ納得してたらちょっとやばいんだけど、
な
る
ほど。分からないですけど、
やっぱ内部でもあれですよね。例えばこの人はこんだけもらってるのにこんだけしか仕事しないみたいな、そういう、
まあ、そうね、
そうそうそう、
特にあの、まあアマゾンとかみたいになんかあの、はい、ランクが、
レイヤーのランクがね、
あればいいですけど、はい、ないところだと結構入った時とかそういうのに変わってきちゃうから、うん、みたいなところもありますよね。
あとはまあそういうことによってお互いが監視する仕組みができてて、うん、まあメルカリとかもそういう戦略だと思うんですけど、はい、まああの、明らかにそのレイヤーだと仕事できてないよねっていう人はもうみんなが認識するみたいな。うん、で、それによって逆に言うと退場を促すみたいな。出てってくださいね。ね、やっぱあなた違いますよね、このレイヤーとっていう雰囲気出すみたいな。
はいはい。
のは、あの、いいと思うんですけど、
ね、交渉としては。
で、めちゃくちゃシビアな世界線だと思いません？
まあまあそうね。
みんながみんなそんなの耐えれますかと。
う
ん、
まあそうね。もうだから逆に言
うと。いや、エンジニアとしてはクリアな方がいいし、うん、透明性ある方がいいなって、当然この仕事の観点だけだと思うんですけど、
は
い
は
い、
そうですね。
一旦仕事離れて考えてみるといかがですか、
うん、っていうところですね。ああ、そうか。なるほど。うん、
あなたがやってるゲームの前歴晒しますよって言ってるのと一緒だし、あ、意外にこんなゲーム好きなんだとか、あ、こんな女性タイプなんですねって言われる
そういう話です、ね。まあ、そうか。そこまで行くのかな。まあでも逆にエンジニア系の会社だとね、あなたのポジション、ランクがこれで、企業テーブルこれだから、あなたのロケーションやったらこのくらいが、まあ、このレンジになりますよっていうのをもうテーブルとして公開していくとこもあるわけで。
そうですね。はい。
なんだっけ、なんとかパーセントタイルみたいなのあるじゃないですか。50% タイルだっけ、はい、中央値になるようなデータ集めてみたいなのもありますよね。
なるほどね、なるほどね。
そう、だからアメリカとか北米のね、うん、今スタンダードになりつつあると思うんですけど、うんうんうん、まあ、さっきのニューヨークの話とかと一緒で、うん、カリフォルニアとかニューヨークとか、まあ、そういうちょっと先進的なあの州から、うん、ここは公開していこうぜっていう雰囲気があって、うんうん、そういう法律が出てきて
るんです。
例えばカリフォルニアだと、もう今給与公開しなきゃいけないですよ。募集した。
ああ、なるほど、なるほど。そうか、そうか。
このポジションっていうのは、こういう金額からこういう金額の間でレンジ考えてます。
はい。
話ですね。そう、まあ、目に見える弊害で言うと、今働いてる社員がそれを見て、あれ、なんで私の給料安くないですかって言われる。
まあ、私
こういうポジションでここで働いてるので、安くないですかっていうポジション。まあ、でもそれが、あの、逆に言うと、妥当な。透明性っていう話、
はい、まあそういうことですよね。だからそれは、はい、まあ差別的だから、よろさしの給料上げろよボケって言えるってことなのかなって俺は思うんですけど、
のか、まあそのレンジの中でも低い方だったら、やっぱあなたこのレベルですよねって言われちゃう、
はい、そういう話です、ね。まあ、そうかそうか、はい、なるほどね。
で、こういうのはあの、そう、世の中的にも透明にしていこうね。なんでかっていうと、そういう風にすることによって、うん、まあ給与が上がっていくわけだし、
はいはいはい、
もっと言うと、その採用するときに、あれ、大下さんいくらもらってたんですか、前職っていうので給与決めるんじゃなくて。
日本式のやつですね。
はい。日本式のやつ。じゃあ、こういうポジションで、こういうレベルでハイヤーするときは、この給与を渡しますよって言って、ハイヤーしましょう。そういう話ですね。
まあ、フェアですよね。
そうですね。
はい。まあ、フェアであると同時に解雇とセットだとは思うんですけど、もしそのレベルに実際入ってみて、満たなかったら、じゃあさよならねっていう話。さっきのメルカリ。
ああ、まあそうだよね。
はい。そうです、そうです。だってそう思って入れたんだけど、そうじゃないっていうパターンもあるし。
う まあ、もちろん。
上振れするパターンもあると思いますよね。
そうですよね。
いや、思ったよりめっちゃできるじゃん。じゃあ、このシニアレイヤーでとかっていうの
は。そうそう。いや、だからこのポッドキャストに出てきてるゲストだってさ、それこそお笑いの翔太さんとか、お笑いだった翔太さんとかね、はい、いきなり前職から倍になったとかっていうか、それだとあり得るわけで。
前職お笑い芸人だったんじゃないですか、
それは。前職がお笑いで今、いやもう転職して、まあ、バンクで最初働いた会社が、まあ、割と安くて、で、次転職したら倍になったとかっていうのって、うんね、割と前職とかの、そうそう、前職とかの給与が参考にならなかったか、参考にされなかったからもちろん上がったわけで、
うん、
そうそう、だからそれは割とファミリアな話やなっていう。
あ、そうですね、日本、確かに日本だったらそこは 10% とか 20% とかになっちゃうのか。なるほど、なるほど。まあそうですね、確かにそうですよね、2倍なんて絶対ありえない
もん、
ね、
絶対ありえないもん。
2倍はね、その人の満足的にも、あと日本の考え方的にもやっぱ合わないですよね。その生活一変させちゃうんで、その人の
今
は、ね。
まあそうか、
うん。そうそうそう。
なるほどね。
ただ、このあたりは、その、そうですね、AI が入ってきて変わるっていうのは全然あるじゃないですか。例えばさっきの、リンクトインが分かりやすい話ですけど、はいはい、このポジションに関してはこういう JD が適正ですよねっていうのをまあ AI がサジェストしてくれるってことは、はい、このポジションに関してはこの金額は適正なんじゃないですかっていうのも AI がサジェストしてくれる。
あ、そうだよね。
当然なんですけど。
うん、
はい、
経験値等とか。
大体そういう会社が増えてきて、大体そういうふうに採用していくっていうふうな。
はいはいはい。
ですけど、まあそうすると、給与の透明性っていうのが上がってくるかなと思うんですけど。
そうっすよね。
はい。ただですね、ガファム系の、例えばじゃあビッグテック。ならに、うん、まあじゃあベンチャーでクソ伸びてる、もう調達もバンバンしてて、うん、もうこれから将来しかないみたいな会社の給与と、
はい
はいはい、ね、はい、我々のようなラフだったりとか、フログだったりとかが、はいはい、例えばじゃあエンジニア採用すると、だった時に、うん、同じ給与出してくださいって言われたら、いや、それは無理ですよねって話になるわけじゃないですか。
まあかなり難しいですね、やっぱり中小だとね。
まあそこら辺がまあ完全にハレーション起きてくるのと、うん、あとはまあもしかしたらじゃあ企業規模なんですかとか、はい、じゃああの今後のその市場規模なんですかとか、そういうところまでまあ間違いなく AI はデータとして入ってくると思うので、うんうんうん、あ、今これぐらいの成長率の会社で、これぐらいの従業員数で、こういう未来性があるんだったらこれぐらいの給料が妥当ですよみたいなサービスは多分そのうち、おかしくないんじゃないかな
と思います
。そうですね。それこそコンサル、給与交渉とかをコンサルしてくれるっていうようなサービスってことですよね。
ああ、まあそうですね。まあか、そこを対話するチャット GPT みたいなのができてもおかしくないじゃないですかね。
まあ、あと正直、その人を雇う側のね、俺の話をするんだったら、俺は結構そこはもう割り切ってて、まあ、多分そのギグワークの話多分なるんですけど、結局そのじゃあ1000万、2000万かけなくっちゃ雇えない人っていうのをフルで雇うことは俺ら中小じゃと無理だから、
うん、
あの、だったらまあ1時間単位みたいなね、その人のやっぱり、まあ、ていうか俺らみたいな中小のところはその1000万、2000万のエンジニアの力をフルで必要なタイミングって多分だいぶ先のはずで。
そうですね。う
ん、だからまあ本当に例えば俺が大島さんに、じゃあ2時間だけちょっとあなたの時間くれないって言ったら、1時間わかんないよ、100ドルなのか200ドルなのかで、じゃあトータルで400ドルっていうので、まあここはコミュニケーションが成り立つわけで、
うん、
もうそういうのが中小が次に見る未来の一つなのかなっていうふうには正直思ってるから、ギグワークっていうところが、あ、そういう話なのかなって思ってたんですよ。
確かに
いいですね、エンプロイヤー目線で。
そうそうそうそう、うん、と思ってたんですよね俺は。
そうですね、うん。なんかそういうふうにシフチェンジできる会社はいいと思いますし、うん、まあそうじゃなくて、今まで通りやっぱり正社員メインで採用していきたいよね、しなきゃいけないよね、みたいな会社は辛い。
まあ、そうですね。なるほどね。なるほどね。はい、なるほどね、確かに。
当然なんですけど、エンプロイー側というか、ソフトエンジニア側からすると、
うん、
え、Google でこんだけもらってるんですけど、なんで僕の給料こんだけしかないんですかって言ってくる
わ
け
じゃないですか。そうですね。
で、Google とも言わないわけじゃないですか。自分の都合のいいデータしか引っ張ってこないんで、基本
的に。間違いない。給与交渉うまい
です。見てくださいよ。これぐらいの、あの、年次払うのが普通なんじゃないですか、サンフランシスコで。みたいなの言うわけじゃないですか。
うん、確かに確かに。
黙れお前みたいなこと言われちゃうわけですよね。
そうね。間違いない。
だけど、それが透明性になることによって、よりそういうことが起きうるかもしれない。
起こりやすいってことか。
はい。まあまあ、そこら辺に、事業規模とか、ね、はい、あと成長性みたいなのが関与してくると、あ、これぐらいの給料が正しいのかな、これぐらいの RSU がいいのかな、とか、これぐらいのストックオプション今もらったものが正しいのかな、みたいなのは、あの、目安みたいな出てくるかもしれない
ですね。いうことですよね。
まあ、それはそれで便利だと思います。
間違いない。だから俺も働く側の目線がやっぱり正直強いから、いいことしかないじゃんってちょっと思ってたとこあったけど、確かにね、 雇う側からしたらね、俺雇う側のはずなんだけどね。
あとは、そういう、まあ、ギグエコノミーとこれ合致してくるんですけど、はい、そういう世界線になってくると、はい、誰がこんな高いアメリカで人を雇うねみたいな議論にな
ってくる。いや、そうだよ、ね、マジでありますね。マジで。
マジでそうなんです、
はい。
絶対そうです。特に、まあ、こうやって我々みたいな移民とか、
間違い
ね、他の言語を話せる人からすると、時差問題さえ抜いていけば、やっぱりここじゃないんじゃないみたいな話絶対になってくる。
まあ、そりゃそうだよね、
うん。まあ、もしかしたらそこに日本人の強みっていうものが出てくるんじゃないかなとか、まあ、例えば分かんないですけど、我慢強いとか。
そこがでもなんか強みって言われるのは若干悲しいよ。
いや、分かんないですよ。我慢強いはまず一つなんですけど、あの、時間に
我慢強く
ちゃんとできるとか、ね。
時間、だから安くでしょ。
大切とかね。
だから安くでしょ。我慢強く。安く我慢強く。
最終的にギグエコノミー。で、まあもちろんそのスキルセット的なところもありますけど、でも絶対にその安さっていうのはあるんで
ね。まあそうだよね。間違いない。
はい、
お手軽さでね。
企業経営っていうのはそこはシビアなんで。
そうですね、はい。確かに。だからそれをうまい方向でね、俺らもキャリアとして活用できるんだったらね、多分素晴らしい世の中になるのかなと思いつつ、いいようにだけ使われてポイっていうのも、まあちょっと見えないわけではないっていうのも見つつ。
そうですね。そういう世界にしないために頑張りたいと。
頑張らなくちゃいいですね。
なんか本当は難しくなってきましたね、
今後。難しい。頭痛い。
海外に来て働く方は。なんか
頭痛い。本当。
ね、5年前とか10年前とか、なんか、今までのやり方がこう、割とスタンダード化されてきて、
そうだね。
あったけど、もう今はね、もうどうなるか分かんないですよね、正直。
そうだよね。
リモートにもなったし。
これはね、うん、でも正直、ちょっとお二人がどう考えてるか分かんないですけど、はい、日本にいる人にも結構影響力あると思うんですよ。
はいはいはい。
うん。いや、もうそもそもこうやって、国籍とか、そもそも働く場所とかが問われない時代になってくると、うん、まあ、当然なんですけど、はいはい、そういうオファーが日本人にも入ってくるように必ずなってくる。特に言語面が、特に障壁にならないような仕事っていうと、
はい、
いや、なんかスキルセットだけいい人がいて、安く雇えるんだったら普通に、その人雇いたいわっていう発想の会社が増えてくるとなると、うん、当然なんですけど、その競争に日本の会社とかもさらされてくるんで。
ああ、うん、まあそうね、確かに。
うん。で今までは、前職の給料いくらですかって聞いて、あ、400万で分かった分かった。じゃあ、うち450万出すか、うちから、みたいな会話が通用してたんだけど、
はいはいはい。
いや、うち、っていうか僕別に英語も使わないんですけど、スラック使ってアメリカの会社とやったらなんかそれ2ヶ月でもらえちゃうんです
よ。なるほどね。
そう、
みたいな。ありえる、ありえる。
今までそういう原理働かなかったんですけど、そういうことになってくるわけです。
なるほどね。確かにそうだね。
そうそうそう。もっと言うと日本にもそういう人材たくさん入ってくるし。
確かにな、うん、ここはむしろ俺としてはウェルカムやけどな。うんね、海外にバンバン出てこいよっていうことを俺は一応歌いたいわけで、もちろん日本にいながらできるという文脈やけど、そうよりこっちの案件の方がまあ取りたいよねっていう風になっていったら、まあ、リロケーションも多分考える人は増えるだろうし、
うん、そうですね、
時差とかもありますね、
そうそう、うん、まあ、大下さんが一番いい例だよね、だからそこは、うん、こっちにリロケートした理由の一つなんて一つはやっぱ時差やろうし、
そうですね、
なるほど、
そうですね、そうエンジニアの強みはそこにやっぱあると思うんで、そのスキルとか経験のポータビリティ性みたいなのは強いと思いますけどね、うん、
なるほどね、
うん、
いやーなんかそうやって強みがあるよねって言ってくれる人がいる一方で、やっぱりエンジニアに将来はもう未来はねえっていう人もやっぱりいっぱいいるわけでだから今井さんのように、いやいやソフトウェアエンジニアってやっぱり今までもこれからもやっぱりちゃんとやる人はやるし、できる人必要とされるはされる人はされるよっていう人もいれば、
うん、
そう、もう今後エンジニアになるとは進めないって人もいるわけで、だからなかなか何をこうみんな見てるのかっていうのがみんなバラバラだよね今って。
いや今は特にそうです
よね、パラパラだよ、
う
ん、
そうか、
びっくりする。
でもめちゃくちゃ文系なアホアホ回答をすると、うん、でもエンジニアって頭いいじゃんっていう、そういう人がつけると思うんですよ、ね、
ちょっとアホアホ回答はすぎませんか大丈夫今
いいアホアホ回答すぎ
まあでもだからまあ結局例えば前回の安野さんもそうやけど、まあこれから先のジャンプアップをね、例えば新しい未来がやってくるからどう自分のキャリアをチェンジしようっていう時にスタートダッシュ書きやすいのは確かにエンジニアとか、まあそもそもすでに最先端にいた人っていうのがシフトチェンジはしやすいのかなっていうイメージは俺もちょっと持ってるから、
うん、
そういう意味だと、まあね、エンジニアってね、そういうなんか動きやすい職種って今下田さんがおっしゃってくれたようなところを、
うん、
まあめがけて今後も業界が発展していくのか、なんかもう目指す人がいなくなるのかっていうところって割とちょっと 寂しいような悲しいような便利なような便利じゃないような、なんかいろんなものが今ごちゃってるね俺。
本当にいやいや Gen AI、 こういう例えば Gen AI の話題しても冒頭にちょっと伝えてましたけど、はい、じゃあ、うん、そういうことが話せる人事とか採用担当でどんだけいるんですかっていうと多分そんなに多くないし、
まあそうか、
うん、みんな興味もあんまりない、いや、はい、持ってる人たくさんいると思うんですけど、うんうんうん、でも一般的に並べたらやっぱめっちゃミニミなんていうかな、うん、マイノリティかなと思うんですね、うんうん、その業界の中では。やっぱエンジニアだとそうじゃないと思うんですよね、まあ、ここら辺は、はい、知っておきたいなと思ってると思うし、うん、じゃあ LMM の仕組みってどうなのかなとかってちょっとディグったりとか、うん、そもそもそういうじゃあ文献読んだりとかするときも、普通の人って、なんかわけわかんない、難しすぎてやめたってなるんです
けど、まあそうだよね。
そこら辺なんかディープにちょっと見ていきたいなみたいな発想ができるのってやっぱエンジニアの強みだと。
まあ間違いない。
そうじゃない人もたくさんいるのは知ってますけど。うん、
まあ確かにね。
そういうのが好きな人の方が多いんじゃないかなっていう気がする。うん、それって、なんかテックサビーってよく言うんですけど、もう今、はいはい、リクルーターとかその HR 人事会話のテックサビーじゃないと生き残れないって言われてて、まあ、要はこういう新しいこととか、そういうものに対してこう飛びつく、まあ、興味関心もそうだし、はいはいはい、興味とか好奇心もそうだし、それを扱える、うん、あのスキルセットというか、それをなんかまあ前方はよく分かってなくても、でも使ってみて、あ、こうなんだねって分かって、じゃあそれを取り入れてみようかみたいな発想とか
ですね。なるほどね。そうかそうか、うん、まあ、生き残りっていうのをかけてそういうのにやっぱ飛びつく人が注目されると。
うん、そうっすね。っていうかまあ何かそれって結構エンジニアリング的な発想に近いのかなと思ってて、テックサービスって、うん、そこが何か面白いと感じてないとできないんでやっぱり、うん、
いや間違いない、おっしゃる通りで、
ね、何か僕が言いたいのはその何か職業でエンジニアやってる方とかが、
うん、
今後辛くなってくるんじゃないかなとは正直思うところですね。
うん、
なるほど、
ね、でもしかしたらそういう人たちは社内 SE とかなんかそういう方向性にかじきるかもしれないですよね、うん、より文系チックなソフトスキル的な話とか、まあね、もしくは経営に寄ってくみたいなことによって新しく開花していくっていう、
そうだよね、
まあ確かにそうですね、
間違いない、
そっちが弱いかっていうとそういうわけじゃないと思う、
うんうん、
そういう人たちもね、うん、
そうだよね。まあこのポッドキャスト出てくれた人の中にも、まあ、エンジニアリングの次のキャリアとしてチームマネジメントとかを見てるっていう人も、まあ、やっぱり中にいるわけで、
う
ん、そうそう、まあ、だからいろんな道が開けるのはいいことなのかなって思うし、なるほどね。
ね、なんかすごい年になりましたね今年は本当に。
はい、楽しい楽しい、いろんな頭がごちゃごちゃになる年でいろいろ考えるよ。だから俺結構ほらあの悩む子だからこう見えて、
セミさんは何も考えてない人だと思って
誰が
何
て言うんだよねそういうことやねん俺は
東京そう思ってた
君と結構付き合いそろそろ長いと思うんだけどどういうこと君たち。いやなぜやわ。はい、まあ、というわけで俺はパーだということで、はい、
はい、回答を受けたかなと。じゃあ、そうですね、またね、どうしたらいいですかね。またなんかオープン AI の新しいとか動きとかあったら、ぜひ、ね、下田さんにいろいろ聞いてみたいですね。
間違いない間違いない、はい、また MS がちょっとやばいことしだしたらちょっと下田さんにコールするんで
、はい、MS がやばいことするってすごい文脈だね。
MS を追ってくださいぜひ。
そう、すげえことしだしたよあいつらって
このエリアでなんか面白い話だったらまた持ってきます。
はい、ぜひお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
お時間ありがとうございました。
はい、
このエピソードを聞いたあなたの感想を Apple Podcast のレビューでお待ちしています。番組チームでコメント欄をすべて読んでいますので、今後の番組を良いものにするためにあなたの感想をお待ちしています。 Spotify でお聞きの方は番組フォローを忘れなく。フォローするだけで番組のサポートにつながりますので、ご協力お願いします。